今日の田舎をゆるくお伝えする番組、今日の田舎暮らしだよりの時間がやってまいりました。京北の中野です。よろしくお願いします。はい、この番組ではですね、北部山間海域帯の、中野がですね、京都田舎暮らしについて紹介していきます。はい、で今日はですね、特別ゲストの方に来ていただいてます。北部山間海域帯の田辺健二さんです。よろしくお願いします。
はじめまして、京都市北部山間海域隊員九田地域を担当してます田辺健二と申します。本日はどうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。はい、今回ですね、今年北部山間海域隊員が3名がですね、8月1日から、右京区の京区と、左京区の九田、北区の小野郷中川雲ヶ畑で活動することになりました。それでですね、田辺さんはですね、その3つの地域のうちの、左京区の九田で活動することになりました。はい、ということでですね、今日はその田辺さんになぜこの輝き隊に応募しようと思ったのか、その経緯であったりだとか、あと輝き隊の中で挑戦してみたいことをお話ししていこうかなというふうに思っています。それでは早速質問を移っていきたいと思います。それでは田辺さんはなぜ輝き隊の仕事を今回しようと思ったのか教えていただけますか。
はい、私は兄が以前大原、はい、左京区大原の輝き隊をしていまして、で兄の輝き隊の任期が終わるタイミングで、私は前職沖縄で2年ほど京都にいなかったのですが、その仕事を終えて京都に帰ってくるタイミングで兄の任期と重なったので、輝き隊こういうのがあるっていうのを聞いて、ぜひやってみたらどうやということで、面白そうと思って応募してみました。
そうだったんですね、はい、そう、僕も1年間だけお兄さんの田辺さんと、はい、同じ人気かつ同じ輝き隊として活動していたんですが、でいろいろデザインの活動であったりとか、はい、お寺の方といろいろコラボしていろいろ企画してあったりとか、うん、移住のこともそうですけれども、すごく精力的に活動していたので、うん、すごく印象的な方だったんですけど、まさかね、弟の方が来るって初めて聞いた時、ね、僕はすごく驚いて、すごくまた今回もね、兄弟そろって一緒に仕事できることは本当に嬉しいなというふうに思った、はい、記憶があります。はい、そんな下中ですけれども、いくつか京都 の北部山間地域で活動地域がいくつかあったと思うんですけれども、その中で左京区の九田を選んだ理由は何だったんでしょうか。
私は生まれも育ちも、九田と同じ左京区なのですが、
はい、
九田のことは名前が知ってる程度、全然訪れたこともなかったんですけども、現地案内の時に九田地域に行って、すごいとても豊かな自然とか、
そうですね、
川があったりあったので、山に登ることや魚釣りとかが好きなので、すごい魅力的なとこだなと思って、九田を九田に行こうと思いました。はい、
そう、僕も一度九田に二度か三度遊びに行かせたこと、
はい、
行ったことがあるんですけれども、やっぱりその綺麗な清流であったりとか、やっぱりそのお話しいただいたり、山も綺麗ですし、やっぱりそこはですね、すごく僕も心惹かれる、ところでしたね。和気浴と同じようにとても自然が綺麗なところでした。そうした九田地域の中です、その左京区の九田に着任されたわけなんですけれども、そこでチャレンジしてみたいことだとか、こういう活動に取り組んでみたいというふうな思うことはありますか。
は
い、
前職は料理関係をしていたので、
うんうん、
そのスキルとかノウハウを生かして、何か地域を盛り上げることができたらなと思っています。
あ、そうなんですね、はい、料理の仕事を、そう、先話した沖縄のところ
だった
りとか、
はい、そうですね、
あ、はい、そうだったんですね。それはなんか今、着任して 2,3 ヶ月ぐらいですけど、なんかこの、はい、なんか蓋の作物使えそうだなとか思われますか。
今掘り出し中です。
掘り出し中そうですね、それでまた、はい、ちょっとこの1年間いろいろ掘り出してみて、使えそうな料理があったらまたちょっと僕も食べに行きたいなっていうふうに思います。はい、こうした中で田辺さんのお話を聞いていく中で、どういうふうな方かというような人物像が見えてきたかなというふうに思いますけれども、次はですね、逆にその田辺さんの方から、これから左京区の九田で活動するにあたって、いろいろその疑問だったりとか相談したいことがあるんじゃないかなというふうに僕も思ってるんですね。ですので、その、僕も今輝き隊として1年と3ヶ月ぐらい活動したわけなんですけれども、その中で僕が答えれる範囲内で何かいろいろ質問に答えていきたいなというふうに思っていますけれども、田辺さん、何か質問や相談のことだったりありますか。
休みの時とかって何したはりますか。
ね、休みの時ですね、はい、基本的に僕休みの時は京福の、いくなんですか、その食堂だったりとか いくつかあるんですけれども、そこに、はい、まあ、ご飯まず食べに、
ご飯食べ
に朝起きたまずご飯食べにそれでなんか結構あの僕の家の周りはなんか結構この、
はい、
そう食堂がいっぱい集中している地域で、それであののんびりまずご飯食べながら、あの美味しいなと思ったりとか、あのちその食堂の人ともすごく仲いいのでいろいろお話聞いたりとかしてる感じですかね。あとはもう本当に家でゴロゴロしてるとか映画見たりとか、
はい、
本こともあれば、あの慶応区はあの京都駅とあの JR バスで1本つながってますので、はい、まあ、ちょっと市街地の方に出てあのいろいろあのお買い物に行ったりとか、ちょっと映画また、まあ、映画を好きなんで映画見に行ったりとか、はい、そんな感じで過ごしてますね、はい、そんな感じです、はい、はい、他には何かありますか。
他そうですね、
はい、
これからなんか、
うん、
あの、
うんうん、
こう目標というか、
はいはい、
決めたあの活動っていうのはあるもん
ですか、ね、ああそうですね、はい、今実はですねまだあのその具体的に何かそのワークショップとかしてるわけじゃないんですけど、はい、今実は綿花を栽培していまして、
はい、
その今慶応区の中に宇都という地域があるんですけれども、そこの農家さんがたまたまその綿花を育ててあったんです、
ね、はい、
でその話をいろいろ聞いてるうちに僕とかあの地域他の地域の皆さんが結構綿花って面白いなっていう話になって、で今年の6月から綿花を実際農家さんから農地を借りて、
はい、
で自分たち育ててます、でその、まあ、綿花をゆくゆくは旗織りまで行きたいなって布織りしていきたいなと思ってるんですね。で旗織りするまで実は結構いろいろ工程がありまして、
はい、
まずあのコットン綿を、はい、まあ、綿花から取るんですけれども、はい、その後まずその綿にいっぱい種があるので、その綿をっての中の種を取り出す綿くりという作業があります、
はい、
その後に綿打ち、でその後に紡ぎという3つの過程があるんですね。でそれを今頑張ってあの道具を集めて、
はい、
それでみんなであのチームメンバー、まあ、まだ5人6人ぐらいしかいないんですけれども、
はい、
一緒にメンバーで協力しながらどうやったらうまくいくんやろとか頑張って、はい、その糸紡ぎの、まあ、糸つぐ、まだ、まあ、あの旗織りまで行ってないんですけど、
はい、
そこまで糸作るとこまで頑張ってやってます
。すごいですね、
はい、結構ありますか、そういうなんていうか綿花とかなかなかだけないですよね。
ないです ね,
ね
全然ないですね。
でも結構あのすごく楽しくて、あのなんですか、一、はい、人でやるんじゃなくて みんなであのチームで4人ぐらい一緒にやってるんですけど、やっぱり結構なんか、はい、一緒に同じことをすると結構なんか信頼関係ができたりとか、はい、するし、一緒に同じものを一つ作るっていうその過程が結構楽しくて、もしよかったら
はい、もうぜひ
教えてください。結構簡単なんですよ、1回6月植えてしまったらあとはもうすくすく育っていくんで、そうですね、そういう意味でもなんか僕まさか慶応区で綿花をすることになると思ってなかったんですけど、結構面白いです。まずはなんかね、まあ、綿花以外も結構ねあの農作物とかってね、自分で何か育てるってすごく楽しいことだなと思うので、はい、もしねあの料理に使えるような農作物を育ててみてもいいかな、
そうですね、
と思います。はい、はい、それではあの今回あの番組お時間が近づいてまいりました。あの今日はあの初め田辺さんに出演してもらいましたけれども、どうでした、今回初めてのラジオ番組、初めての出演。
あ、そうですね、はい、はい、
どうでした、
少し緊張しました。
あ、本当ですか、はい、でも結構ね、いろいろあの、はい、そうあの自由に話していただいて、僕も楽しく時間が過ごせてよかったなというふうに思います。はい、はい、それでは最後に京都市からお知らせです。8月にですね、旧永福地域に新たなテレワーク拠点の、京都里山 SDGs ラボコトスが誕生しました。豊かな、自然環境の中、充実した施設の中でテレワークやワーケーションを、体験してほしいなというふうに思います。詳しくはコトスのホームページをご覧ください。それでは、次回の放送はですね、11月23日の放送となっています。はい、次回の放送でも田辺さんに出演していただき、クタの魅力についてお話ししていこうと思います。それではさようなら、ありがとうございました。